この21章の1節から10節のところには、このガリラヤ湖畔での漁の姿が描かれてあります。イエス様は弟子たちにこのガリラヤ湖で会うということを言われて、そしてそのところにシモン・ペテロやまた他の弟子たちがやってきたわけです。そこではまだイエス様の姿が見えなかったわけなんですが、3節を見るとシモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言いました。彼はプロの漁師であったわけです。他にもゼベダイの子たち、ヤコブやヨハネも彼らは漁師でしたから、しかも自分たちの生まれ故郷ガリラヤ湖も他の誰よりもよく知っている人たちであったわけです。そして彼らは漁に出たんですけれども、3節の終わりを見ると、その夜 何も取れなかったとあるわけです。一匹の魚も取ることができない、そういうようなもう状況がもう一晩中続いていたわけですけれども、全く獲物が取れなかった。しかしその夜明けの初めの時に岸辺からイエス様は声をかけられた。彼らはそれがイエス様であることは全く分からなかったわけなんですけれども、6節を見ると、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れますと、そのように言われたわけです。おそらく彼らは船の左側で網を打ってたんではないだろうかと思います。全く取れなかった。しかしイエス様は船の右側に方向転換をするように、いくら同じようなところでやっていても何にも収穫が得られないとするならば、やはり向きを変えるということも大切なことではないかと思います。距離的にはほとんど変わらないわけですけれども、しかし私たちもその方向がずれてしまうと全く別の方向に行ってしまう。イエス様はその向きを変えるということを言われて、そうすれば取れます、はっきりと約束をされたわけです。そして彼らはこのイエス様が言われる通りに向きを変えて右側で網を打つ。すると、もうおびただしい数の魚が網に入って、彼らは引き上げることができなかった。その時に、このイエスが愛されたあの弟子、すなわちヨハネのことなんですけれども、ヨハネがペテロに主だと言った時に、ペテロはこの上着をまとって湖に飛び込んだ。普通は上着を脱いで湖に飛び込むんですけれども、彼は復活の主にお会いする、それはもう本当に彼の恐れ多い気持ちが現れていたんではないかと思います。彼はわざわざ上着を着て、そしてこの主のもとに行くと。そしてイエス様はどうであったのか、旧説を見ると、陸地が上がるとそこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。そのところで、イエス様はこの朝の食事をこの弟子たちに振る舞うということをされたわけです。この食事を振る舞うことは、あのイエス様が十字架にかけられる前に、イエス様は最後の晩餐を弟子たちと取られた、そのことを思い起こします。そしてまた復活されてからもイエス様は弟子たちに食事を振る舞われる。彼らは主と共に交わりを持つことができる。私たちも直接今はイエス様の姿を目で見ることはできませんけれども、しかし聖餐式を通して、あの最後の晩餐の時の弟子たちのようにイエス様と交わりを持つことができるわけですし、そしてまた私たちはこの間礼拝でイースターをお祝いし、また主を礼拝したわけなんですけれども、本当にこの復活の朝には 食卓を共にする、それがいつかは私たちは分かりません。イエス様が再臨される時、もしくは私たちが天に引き上げられてその御国に凱旋する時に、私たちはイエス様のその食卓に着くことができる。それはもうなんという幸いな交わりであろうかと。全て神様は備えてくださり、また私たちはその宴に招かれることができるんだ。その信仰を私たちはいつも持たせていただいて、そしてまたイエス様はこれが道だ、これに歩め、そしてイエス様が示されるところに網を打つならば豊かな収穫がある、そのことを私たちは信じて常にイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。